きのみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい
はい、
なんかいろいろねこう話が続いていつこうね回をまたぎ回をまたぎみたいな、
はいはい、
ちょっと最近ねピシャッと終わって完全に話題が変わるというのがちょっとね、
うん、
あれですけど、でもアスバック方式候補
アスバック候補
いや、それをかなえちゃんが学んできてくれた後に、はい、6月になったら、はい、そのキャンプ場をやろうとするところの土地を僕が自由に使えるようになると思うん で、はい、6月になったら一回ね、まあ、アスバック候補ワークショップみたいな、
あ、
それ興味ある人、うん、みんな大杉谷に遊びにおいでよみたいな。
あ、いいですね。
ほんで、うん、ちょっと自分たちでも、
はい、
そんなん作れるやん、
うんうん、
いろんなところにみたいな風に、はいはいはい、学べることにもなるし、うん、で僕らもそれを、ね、いくつもなんかホビットの家みたいな作りたいから、
う
んうん、だから、ね、一気に人手がいてくれたら、
はい、
意外とこう山の土を泥袋入れながら餌ほさとこう積んでしていく、その学びの中でそれこそ初めてそのキャンプ場に建物が建っていくんだよっていうのをこう一緒にね、うん、実体験してもらったり、
はいはいはい、
でその場でその例えば初めて野外バーベキューみたいなことをやってみようかみたいなとか、
はいはい、
なんか そういうのもね、
いいですね、
うん、またやるとなったらまたお知らせしますんで、あのだってあれね、うん、3坪以内の建物だったら、うん、あの建築許可も建築申請もね、のもいらないんですよ。
あ、3坪以下だ
ったね。3坪以下で、はいはい、で固定資産税もかからないです
よ。ないですね、うん、はいはい、
なんでこれからはいかに丸くて小さな可愛い小屋をたくさん作ることで村感をいかに出すかみたいな、
いいですよね、
はいはい、
要はもう根に変えるだけですよね。そしたらそうなったら、
うーん、すごいけど本当いろいろちょっとそれ中村からアースバック候補調べいっていう指令が来たんで調べましたけど、
うん、
調べてるうちにもう見えましたもん。あ、これ僕でも作れるっていうぐらい簡単ですよね。
あ、そんな簡単なん
や。で、すごい耐久性もあるし、
はい、
は
びっくりするぐらい
家というこうものの概念が変わるんちゃうみたいな、とてもエコロジーでね、
はいはいはい、
あれいいなと思うんでね。でもそれの情報提供くれたのは高校中退女子からですからね
漁師を目指してる女子から、
ほんま人との出会いってほんま、うん、不思議やわ。
やっぱり誰かりなしに先生になってくれるわけですよね。
そうそうそう、だからこのキャンプ場ね、はい、まさに今からもうどんどん、うん、いい風にもうピースがはまるがごとく、
うん、
もうでもね、僕ご縁の力ってすごいなと思ってね、で今のアースバックにしたかって、そのご縁紬大学の関西校に来てくれてたその高校中退の女の子が、うん、こんなん中村さん面白いと思えへんって言って教えてくれたので、うん、もう今スイッチ入ってるでしょ、
はいはいはいはい、
で他に僕はあの例えばこう船なんかに積むようなコンテナ
のでかい
やつ、はい、そんなんもちょっとしたこうカフェみたいなもんとか、
おしゃれやね、
こう倉庫とかの代わりに使ったりするのに、うん、またこのコンテナもいわゆる物を運ぶための箱なんで、
う
ん、建築物ではないじゃないですか。
そうですね、
ですね。でこのコンテナって誰に頼んだら手に入るかなと思った時に、やっぱり五円紬大学 の、
はい、
あの静岡におるガンちゃんっておって
ね、あ、はいはいはい、
もういびきのもう、はい、人間のレベルを完全に超越したいびきを書く人のいいおじさんでね、
そうですね、
なんか僕は最初に会った時ね、はい、もうあだ名つけたんですよ、
はい、
安西先生ってつけたんですよね、もう二十話がすごい、二十話がもうスラムダンクのあのもうタプタプタプタプタプタプタプってあの花道に顎パタタプタプってやられるあの顎と同じ顎を持ってる人でね、
はいはいはい、
あれが多分いびきを共鳴させるんじゃないかなと思うんですけど、そのガンちゃんトラック屋さんなんだよね。
そうですね、はい、
そんなもんぐらい塾長任せなはれ言うてね、うん、現地までわしが運んで持ってたるわ、大きいやつ12フィート2つでええやな、早速手配したるって言って、
はあ、さすがガンちゃん。
でそれもうお祝いお祝いとか言ってね、ほんでちょっとお金かかるようなら、その五円塾の方の4期生でもあるんで、うん、あの無駄にあの不動産とビットコインで儲けたあの風ちゃんにもちょっとお金かかったら風ちゃんにもちょっと金だとかね、あそれと大阪の天海はすげえ金持ってるからあいつにもちょっと一口乗ってもらうなとかまあなんせ塾長ただで持ってくから安心しといてみたいな、
はあ、
マジで、はあ、でもこれ扉とか窓とか作るのに酸素でこれ切らなあかんよなって言ったら、これやっぱり五円塾五円紡ぎの山本雄一とかな、雄一さんちょっと酸素ぶわー切ってほしいねんって言うたら多分来てくるね、あの伊勢館でゴルフ招待するからとか言ったらね、今まで何十回もあの全て僕に負けている優さんのために今回だけはちょっとね、
接待をね
負けといたのかなとね、わざと負けたのかなみたいな、そんなんで変な話、はい、車間屋さんにしても、ね、あの高層風呂も作りたいとかって言ったら五円紡ぎの仙台港の
あけみさん、
あげちゃんとかが、
はいはい、
その高層風呂私に頼むから作らせてほしいみたいな、うん、行くとか言うて、でそれにあの建具屋さんの上杉たっちゃんとかから、はいはい、上杉さんと一緒に行って、上杉さんにもなんかいろいろやってもらいたいことあったら中尾さんためとき言っていやありがたいな、車間屋さん来てくれる、誰来てくれる、これ来てくれる、で軽トラも2台ね無料で
手に入ったんですね、
うん、そこそウォーリーこの後広島行く言うけど、はい、あの福岡のね五円紡ぎの北九州港の、
はいはいはい、
人がつよぽんが、
はいはい、
つよぽん分かる
でしょ、はい、
調べの
音、はいはいはい、
あの落ち着かん音あの落ち着かんちょっとあの間の取り方が独特なあのつよぽんが、
はいはい、
俺のでよかったらやるわ言うて来てくれて、
そうなん
や、で広島行ったらそのまま足伸ばして、それで軽トラでお前伊勢まで帰ってこいみたいなもうパワハラ
でも楽しい道中なりそうやな、
うん、けどそのつよぽんがくれた軽トラ、
はい、
あのね真正面から見て半分は青なんですよ、よくある青、
はいはいはい、
で逆側半分は黒になんか塗ってあるんですよなんか俺の赤白の昔軽トラみたいな、
はいはいはいはい、
あれの青黒版にしてあるのかな、ほんでなんか屋根の上に変なタケコプターみたいなのついててねつよぽんっぽいなみたいな感じだけど、でもなんかほんまにあここにたどり着くためにあの出会いがあったんやなみたいなのが、うん、なんかね網の目みたいに今全部ギューってつながってきてる感じなんですよ、ね、
はいはいはい、
でそれで僕はそのねあのキャンピングカーも今コロナで結構キャンピングカー人気でですね、
うん、
でこの引っ張るタイプのトレーラーをこのトレーラーだけが全く何の情報ももらえてなくて集まってこなくて、
はいはい、
でそれでまあその静岡のキャンピングカーのねその協力してもらえるそこもほんまに物がないねや言うんで、今ちょっとそこが苦戦かなって感じなんやけど、だけど千葉で僕そのキャンプ場なんかなと思ってたところにこの間行ってきたんですよ、
はいはいはい、
でその行った日が、うん、その江田さんって言うんやけど、うん、江田さんってすごい人で、あのこれはまた五円紡ぎとか五円塾のつながりで、あの川村ブーちゃんって忍ぶちゃんっておって、
はい、
であの
分かります分かります分
かります、
よく分かります、
酒のもとちょっと品が悪く
なるね、はいはい、
東野と一緒にもう下品ダンスやらせたらもうみんなドン引きみたいな感じの、はいはい、でその忍ぶちゃんに前にいっぺん、はい、ゴルフに誘ってもらって、
はいはいはいはい、
でそれはあの静岡の太平洋ゴルフクラブって太平洋クラブの御殿場コースっていうね、
はいはいはい、
あのビザマスターズとか の、 あのタイガーウッズとかなんかが来るようなあんなでかい試合のもう超名門コースのメンバーなんですよ、はい、
うん、
そうやもんで、いや僕らそんな御殿場コースなんかでゴルフなんかできるなんてってもう夢のようっつって行く行くっつって行った時に ね、うちら夫婦 の, あの仲良くねいつもゴルフも教えてもらってるんやっていうその江田さんっていう人はなんとあの片山慎吾のコーチをやってた人なんですよ。
は
あ、片山慎吾ですよ。
すごいですね。
一応日本男子プロ業界のもうレジェンドですわ、うん、はい、いわゆる生涯シート権、はい、で要するにどの試合にでも生涯いつでも出れるというような、うん、そのシード権を持ってるのはたった4人しかいません、うん、もうレジェンド第1位青木功、
はい、
中島常幸、ジャンボ尾崎、片山慎吾、この4人です。で今回これに5人目の松山英樹がこれに加わるんですけど、うん、はい、でもその片山慎吾があの、ね、今回のマスターズ、うん、あのオーガスタのナショナルコース、はい、あれのマスターズに出た時なんかも江田さんは同行していってるんですよ。それで、ね、その御殿場コースの時ももうねめっちゃ教え方がうまいというかもうめっちゃ的確にこう教えてくれるんですよね、
はいはいはい、
で僕ねこの人ほんますごいなと思って、で例えば僕のね東京でなんか仲良くさせてもらってるあのなりちゃんって思うんですけど、
はい、
もうほんまに UFO 玉みたいなフワフワフワフワフワフワボトみたいなお前ドライバーで打ってんのかいうぐらいもう UFO 玉しか飛ばんかったなりちゃんが最近ねめっちゃ上手になってきたんですよ。これ江田さんに教えてもらってね、もう勝手に江田塾とか言いながら、
はいはいはい、
江田さんだってその江田さんがそのキャンプ場っぽいものをやってるっていう話を僕聞いてて、で江田さん1回しか面識ないけどそのいっぺんゴルフでも昼やって、うん、でそれ終わった後に江田さんとこのそのキャンプ場らしきものを 見たいねんって言って、うん、でキャンピングカーもあったらありがたいしと思いながら、まあ、現実実際はあのキャンプ場ではなかったんですよ、
うん、
なんかどっちか言ったらドッグランするようなスペースだったり、うん、
はいはいはい、
でこういうコンテナの中くり抜いて、はい、いわゆるこうカフェみたいにしてたりとか、それこ そのホビット族が住んでそうなちっちゃな小屋がいくつもあって、うん、もうなんかね全体のグランドデザインのイメージがわー湧くようなもうとってもいい体験やったんですけど、うん、その僕約半年ぶりなんですよゴルフしたのが、うん、この間ね、で半年ぶりでおまけにね左足のこの小指側のところがなんかね 2,3 日前からえらい痛かったんですよ、
う
ん、なんか知らんけ
ど
俺もしかして痛風って思うぐらい、でも痛風は親指の付け根ちゃうんかなと思いながら、
はいはい、
ほうでねなんか痛くて特に朝起きたすぐの時になんかすごいこう足つくのが痛って、
はいはい、
いやもうこれゴルフできるかなと思いながら、でもねちょっとこうギタンバッタンしながらでもまあなんとかかんとかあの今日はまあゴルフは二の次で、うん、江田さんとこのキャンプ場行くのがメインやから、はいはいはい、もうスコア悪くても少々ええわ思いながらね、うん、行ったらもう1番2番からもういきなりねとんでもない方向にバーンボール飛んでったりとかして、でもうねガタガタガタってなってってした時に江田さんがやっぱりね、いや中村さんやっぱり踏ん張れやんのよなって言うから、なんかねここのこと考えるとだったらそういう状況になったからこそ、
はい、
やれる対処法がある、
う
ん、それを考えていかないとゴルフは上達せへんよっていうところから江田さんのアドバイス、左足打つ前に左足のつま先を少し開いて、
はい、
要は左側を後ろ側にくるって回転させて、
はい、
壁を作るという概念を捨てて、
はい、
体を回すことで当てていく、そしてドライバーのヘッドも低く長く前へ出していくっていうこの2つで、
はい、
そしたらそうなともうドライバー最後まで1回も曲がらなかった
よ。へ
え、うん、でその日のゴルフしたのが、まあ、茨城県 の、
はい、
あのこれも太平洋ゴルフクラブの、
はい、茨城コース、
茨城のねあの実りコースっていう、まあまあそこも綺麗な太平洋のあれから、
はい、
あのもう整備とかグリーンとかめっちゃ綺麗なんやけど、でもそこに行かせてもらって、でその日が松山英樹の優勝した日やったわけよ。だから、だから僕半年ぶりにゴルフする、
はい、
でそのために、まあ、東京から成ちゃんと車でね、そう茨城のそこまで行くの1時間何歩かかかる、はい、で車の中で松山の試合を見ながら、でも優勝の瞬間ゴルフ場で見えると思って、で優勝決定が8時ちょい過ぎだったんですよ朝のね。
それぐらいですね。
でスタートが8時半やったんよ。
あ、ゴルフのスタート
だ。そうそうそう、クラブハウス、もうテレビの前に、もうみんな集まってきて、もう大騒ぎでね、ワイワイ言いながら、でも優勝でしょ。もう日本のゴルフの歴史にこれ、名を連ねちゃいましたよね。
連ねましたね。
で、その時に、なんかね、いやもうこんな記念すべき日にって、だって、江田さんは、オーガスタのナショナルコース行ってるから、
はいはい、
さっきテレビ見ててもこのグリーンはね、
はい、
実は右側から左に順目なんよとか、うん、ここのグリーンはこうでこうで、だから今松山はここにこのラインの、
うん、
例えば左から風が吹いてくるところを見て絶対ドローボールで喧嘩させてぶつけながらグリーンの右側の奥から戻してくるイメージでピンに近づけると思うわとかね、そうやってね、そうグリーンの傾斜から目の、ね、芝の目の向きまで解説してもらいながらマスターズの優勝決定を見とって、
すごい贅沢な解説やね。
そうなんですよ。だって片山慎吾と一緒に行ってる人なんですもん、何遍も、
う
ん、
すごいな。
だって2008年か9年に片山慎吾って、
はい、
あの伊沢俊光っていうのと一緒に、うん、あの日本人のマスターズ最高順位は伊沢と片山慎吾が出したね、2008年か9年やったと思うけど、あの4位になったことが、あのこれが最高なんですよ、うん、
はい、
では
い、
これを今回松山が覆して優勝という世界に行ったわけですけど、
はいはい、
さあけどね、その後8時半から僕らスタートでしょ、
うん、
で1番2番わけわからんことになってしもて、
はい、
で3番ショートやって、
はいはいはい、148
ヤード、
はい、
でその時にこのグリーンはねって言ってまた江田さんの話が始まって、
はい、
ほんほんって聞いてて、
はい、
このグリーンはそれこそ右側から左側にボールが流れるようなグリーンになってると、
うんうん、
あっこにカップ切ってあるから、
はい、
これはねちょっと横位置から横位置へ落とすとこの転がってきてピンに近づいてくるんやけど、松山がこんな大層なことをしでかしたからなんか入る気するなみたいなことを言いながら江田さんパーン打ったらホールインワンですよ。
はあ、
ワンバウンドでカンコーンって入ってガシャーンって入ったんですよ。うわー入ったー言ってね、だって松山優勝決めたその当日に江田さんはホールインワンしてしまったわけですよ。で僕らはそれを見てしまった、
はいはいはい、
僕人生で2回目なんですよ、目の前でホールインワン見たの、
うん、
で1回目は先の、 あの酸素であのコンテナを切りに来てくれるであろう山本雄一、この人はあまり上手ではないんですよ、
う
ん、でしょっちゅうあの筋肉のトレーニングばっかしててね、当たりは飛距離は飛ぶけど小技がとても下手というねでなかなか100が切れないというね、まあまあ僕と回らなければ100切ることもあるけどでもその ゆうさん山本雄一がホールインワンした時はちょっとこうね打ち上げ上りになっててグリーン面が見えなかったんですよ。それで167か8ぐらいのところでゆうさんなんか5番ユーティリティかなんかでカーン打ったらピンに向かってまっすぐ行ったんですよ。いやーもうピン筋まっすぐ行ってるとかって言ってね、これええとこ行ってんちゃうかとか言ったらゆうさんなんか今ガシャーンって聞こえた。いや誰も他聞こえてなくて、ね、いや俺は聞こえへんかったねとかって、いや入ったんちゃうかなとかって言うて、したらキャディーさんがもうねクスクスクスクス笑って、キャディーさんどう思います、みんなそう言うんですよでも入ってる試しがないからまあまあ心配しなくても入ってませんからって言うて、それでカート乗ってビューって言ったらね、グリーンの上に乗ってるであろうユーさんの球がなかったんです
よ、はいはい、
ないやんないやんないやんって言って、みんなでうわー走っててカップの中見たら入っとったんですよ。
は
あ、ホールインワンやーって言って、うわーって言って大騒ぎやけど、カップに入る瞬間が見れなかったんですよ、
ね、
打ち上げなんで、
はい、
でも今回の江田さんのはワンバウンドでカコーン入ったんですよ。
そう見たんや。
それね、打つ前に宣言してた通りんとこへ落としてからのホールインワン。
はあ、
へー、この人何もみたいな、
素晴らしい。
へ
ー、江田さん今度伊勢まで来てくれるから、
そうですね、
はい、もう一緒に行きたいやろ。
いやもう予約しましたよ。
あ、予約
しましたよ。
伊勢カントリー。
伊勢カントリー予約しましたよ。
井上誠一の罠を、ね、
うん、
設計者なんですよ。井上誠一っていうね。で、伊勢カントリーっていうのは、もうね、多分57年ぐらい前にできたゴルフ場なんですよ。もうすごい昔からある名門コースなんですけど、はいはい、うん、井上誠一というね、もう有名な設計士が、うん。でもその井上誠一さんが、伊勢カントリークラブを作って、
はい、
で皆さんに初めてお披露目するこけら落としの日に17番ホールで設計者がホールインワンしたんですよ。 はあ、ほんで T グランドの横に井上誠一が1本目の記念植樹を植えるのも設計した井上誠一が植えたんですよ。でももう56年も7年も経ってるからめっちゃ大木なんですよ。そうですね、あ、この12番ホールをさ、枝さんがどう攻めるかを見たいんだ
よね。面
白いな。面白いな。
だけど、
すごいドラマやな。だけど、
あのね、僕はすごいなと思ったのは、
はい、
それでその後そのキャンプ場ではなかったですけど、その枝さんのところの施設見て、
はい、
えらい刺激受けて、はい、うんうん、そうしたらね、なんか枝塾の門下生とかっていう女性が2人おいでて、
はい、
途中で、
はい、
でその人らまあ僕のこともちょっと知ってて、
はいはいはい、
で、いやもう中村さん来るって聞いたしとかって言って、うん、で話してるうちに、もうだからもう枝さんホールインワンしてしまったんで、
はい、
もうキャディーさんにも心づけとかっつってご祝儀渡し、
はいはいはい、
で俺らのプレー代も全部出してくれて、
はい、
でも今日はねこうお祝い事やから、もう全部僕ご馳走させてくれって言って、
はいはい、
で近くのところへ見てなんかお寿司食べに、
はい、まあ、
行こうって連れてってくれた、はい、その時にその女性2人の枝塾の、
はい、
あの人らいくつぐらいやろ、40代前半とかかな、うん、ぐらいの女の人たち2人、
うん、
で1人はちょっとキャシャーで若干背60ちょいぐらいあるかな、
はいはい、
でもう1人はもうちょっと背小ぶりな感じで、でその2人がそのもうゴルフにはまりまくってるんで、うん、で枝さんに教えてもらえばもらうほどめっちゃ楽しくて、もうほんまゴルフのために仕事してるみたいなもんなんやっていうぐらいはまりのめり込んでるっつって、
はい、
これへー、じゃあベストスコアいくつなんて聞いて、
はい、
俺その女の人に、
はい、1
人の人な、
はいはいはい、
うん、でその人にベストスコアいくつって言ったら74って言うんだ
よ。うーわ、
俺70代で回る素人の女の人なんか会ったことない。
いや、そんなん知りませんわ。
しかも2オーバーですよ。
はあ、
すご
い。枝塾すごいでしょ。
すごいですね、
うん、枝塾すごいって。だってグリーンでパター打つときも、
はい、
普通にパターってコンって打つやんけやん、
打ちます打
ち
ます、
うん、でも枝さんはなグリーンのこの傾斜によってカットに打ったりドライブ回転かけながら打ったりするんで、
パターを、
パターを、パターを、
マジっすか、
パターをカットでスライス回転をわざとかける打ち方したり、でそれは傾斜と芝の面によってなんですよ、
はいはいはい、
だってここ見ときあえてよ。で俺がちょっとこうパター打ってて、うん、こう若干引っ掛けるって分かるか、
こう
左側、はい、狙ってるよりもちょっと左側にこう行ってしまうってことは、はい、先パターの先がこうちょっと早く帰ってしまうという、
はいは
い、そうでしたら中尾さんすぐ直すわって言って、で今のまんまで打てばいいよって、うん、ただパターと中尾さんの体のバランスがちょっと合ってないからって言ったら、うん、カバンの中から鉛出してきて、春鉛な、
はい、
クラブの、あれのこれぐらいのやつを2枚出してきて、パターのこの手前側と、
はい、
こうなんかちょっとパターそのものを若干何グラムか重くしてくれながら、はい、先っちょが返りにくくなるようにペッペッて貼ってくれた、
はい、
その後まっすぐしかいかないこれでね、でもそれでまっすぐこの傾斜この芝目まっすぐ打ったらこうでしょ、でもなこれをカットに打つとこういう転がりするんよ、これをドライブで打つとこういう回転するって、だから常に風は吹いてるから、
はいはいはい、
いつも喧嘩させる喧嘩させる風を味方につけるっていう、それもコースマネジメントの一つって言って、その話の全てが、いやビデオに撮っときゃよかったわいと思うぐらい、
本当
本当、すごいですよ、
ね、うん、
すごいわ。
だからレジェンドの片山慎吾にそうやってワンポイントアドバイスでやってたんやから、うん、だってそのホールインワンした翌日にね、
はい、
なんかあのちょっと変わったゴルフの試合があってね、うん、それスクランブルなんとかっていうんですけど、例えばその2人一組で出場するのよ、うん、例えば僕とウォーリーと、
はい、
で、
はい、
僕がドライバー打つ、ウォーリーもドライバー打つ、うん、で2人が打った球のいい方を選択して、
はいはいはい、
で僕が打った方がこっちの球を選択しようってなったら、ドライバー僕が打った球を選んだらセカンドはウォーリーが打つ、うん、
はいはい、
でその次はまた僕が打つみたいな、うんうん、でそれでそれの全国大会やって翌日枝さん優勝したい、
は
い、スコア63
やすげえ、63
ありえやんでしょ、
ありえない、
その一緒に回った時も、うん、ちょっと本人も悔しかったけど、ちょっとしょうもないところでミスしてしまったわって言いながらも上がってみたら75やったからね、
はあ、
うん、
75?
普通なんよ枝田さんについたら
普通ちょっと調子悪かった
でもまあエース取ってるからでもそこで習ってる女の人がもう普通やなこんなムキムキしてるとかさあのプロゴルファーの女子みたいな全然違うねキャシャーな女の子で74や2オーバーや
それが素人なんでしょう、
ね、素人だからこれも人に物を教えるっていうのを、うん、ああしなさいこうしなさいっていう教え方と枝さんの教え方全然違うんですよ、ね、うんもう聞いてる側がビデオ撮っときたかったわと思うような、うん
はい、
なんかね本当にピンポイントでなんでそう思ったら僕あの後にね松山英樹が優勝してであの優勝インタビュー結構長かったじゃないですか、
はい、
でねかわいそうですよねあんな偉業を成し遂げたのに今日本帰ってきて多分隔離中なんでしょあれ2週間ねそりゃそうや
まあ確かにそう
ですねコロナのことがあるから、
ねう
ん、2週間隔離中でしょ、はいはい、かわいそうななと思いながらも隔離に入る前に一応公開 の記者会見でインタビュー受けて、はい、でも僕あれ聞いててねいやー確かにすごいアスリートですと、
うん、
でもやっぱりすごいアスリートで喋りが上手い人ってあんまいませんよ
ね
野球選手はでもほんまそうやで
なるほどなるほど
勝った後にヒーローインタビューとかってあるじゃないですか、うん、まあね天は二物を与えずじゃないけど、
はいはい、
やっぱりあっこまで抜きんでた才能を持ってる人とか話すのが上手いっていう人って本当あんまいないですよ
ほとんどいませんもんね
で松山は特にね喋り下手やなと思ってねもうあんたのために喋り方話し方教室やったろかと思うぐらいだけどその中でねなんかふっとねいいこと言った言葉を僕何言えなくインタビュー見ながらあのメモしたんですよ
お、はい、
でその時に僕がふっと思ったら、
うんはい、
やっぱりマスターズ優勝でしょ、うん、あれって日本初なんですよね、
はいはい、
日本一の例えば競泳で日本新記録を出しましたっていうね日本一になった人って山ほどいると思うんですよ、うん
はい、
でも日本初ってほんのちょっとしかおれへんやん
そうですよね、
はいはいはい、日本一と日本初のこの値打ちの違い、
はい
うん、それを成し遂げたわけなんですよね、うん
はい、
なんでなんか僕日本一と日本初のこの次元の違いみたいなものを体感した直後の人間の話があまりに下手すぎて笑ったんやけどまあそれが一つとやっぱり下手すぎたからそのインタビューに答えながら松山がまた僕にヒントをくれたんですよそれはねいやすいません僕はこうゴルフをやってきてこうこうこうこうで例えば何番ホールのこれこれがどうのこうのみたいな話とかをこうしてる中でその言葉がうまいこと出てこないでその時にふと言うたんがね僕のあの時の感覚を言葉にして表現することがとても難しいって言ったんですよ、うん、自分の中にある感覚を言葉で表現するのがとても難しいって何気なくそれをフレーズでふっと言ったんよ、
うん、
確かにやってる本人しかその感覚って分かんないじゃないですか、
はいはい、
でもやってない人間見てるだけの僕らにその感覚を言語化して伝えれたとしたら、
うん、
これはすごいことになるんですよね、うん、すごいことですよね、なんで僕は言葉を通して仕事をさせてもらってるけどあこれからはなんか単なる話し方教室とかこんな喋り方や伝え方をすると人に伝わるようじゃなしに、うん、もっとみんなが自分の中にある感覚を言語化するというのを日常の生活の中に意識すれば、うん、おのずと伝わり方のレベルは上がるよっていうことを、うん、なんかまたね、このネタにして僕がこれを伝えることで何か自分の話し方伝え方のスキルを上げることができるんじゃないかなというのが、はい、あの何気ない優勝インタビューの中の松山のワンフレーズで僕そこに食いついたんですよ、
うん、あ素晴らしい、
うん、なんであの優勝インタビューって一回じっくり集中してもう一回日本初をやった直後の人間の
はい、そうですよね。
その感覚をキャッチするアンテナ鍛えるためにも、うん、僕はこれをご覧いただいたり聞いてくれている方に今一度あの優勝インタビューを自分の人生の肥やしにしてほしいなっていうこと
どっかで上がってるかもしれませんね、
上がってます、絶対上がって
る、
上が
ってるいるですよ ね、絶対ね、はい、
それをお伝えしたところで、
はい、
今回は、締めくくりましょうか、
はい
はいはい、
ということでお伝えしました中村文明と、
はい、ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕と共に笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。